はい、皆さんおはようございます。新年が始まりましてもう3週目となりまして、先週はですね、ロブがこの今年の祈りの、まあ、じゃあテーマは祈りであって、祈りを持って今年を乗り越えていきましょうと、そういう勧めがありました。で、そのひざまずいて祈るということを勧めてくれたわけなんですけども、2階の街道でですね、膝当てというかな、いつも蹴飛ばしてしまって音がうるさいなっていう、その膝当てを膝に当てて、まあ、ひざまずいてみましょうと。そしてそれがへりくだりの姿勢なんですよということを、まあ、学んだわけなんですけども、で一度家でも朝でもですね、ひざまずいて祈ってみてくださいと。で先週ですね、ひざまずいて祈った方のですね、まあ、何人かの方のその、まあ、感想というか、ひざまずいて祈ったらこういうことが実際に起こったというかな、そういうのを聞いたときにですね、なんかちょっとハウリングしてないかな、エコーがかかってる、ね、そんな感じですけども失礼しました。じゃあ自分はどうだったかというとですね、夜寝てですね、ちょっと夢を見ました。その時に見たのが、こう朝起きてひざまずく、ロボに言われたからひざまずくんかって、そんな夢を見てしまってですね、なんか潜在意識にあったんですがね、へりくだれない自分というのかな、人に言われてへりくだるのかというのは、そんな感じで、いや素直にやったら、そういう意見がこう戦ってるわけですね。で実際朝起きてみて、でもひざまずきましょうと。その時何が分かったかというとですね、寝室が狭くてひざまずけなかったという足を横に斜めにして、ですので祈る時に、主よまずここではひざまずけませんとか、若干無理がありますとか言って、でベッドにこうちょっとこう多めにかぶり下がりながらですね、そんなことを言いながらですね、そういう、まあ、祈りというのはまあ、会話ですね。だそういう祈りに、まあ、なったわけなんですけども、折しも今自分の母親と同居するためにですね、物件を探していまして、で 4LDK の物件を探しているんですけども、なかなかなくてですね、あっても 3LDK です。でキビフの近くの中央区で、で願ってたんですけども、でちょうどいいものがありました。でそれを見に行った時にですね、ここに寝室にしようかなと、ちょうどいいなって思った時に、神様が語りかけたんですね、ここならひざまずけるよ広いで、プラス30センチあるで関西弁じゃなかったんですけどね、そんなイメージでですね、語りかけてくださったんですね。でそういうことは日々の中でもう本当にそんなたわいのないことかもしれませんけども、具体的な神様が答えてくださる、そういう神様ですねということを改めて知ることができました。で今日のメッセージのテーマは、まあ、祈る人は恵まれるシリーズの中から、聖書の時ということで、まあ、ディボーションですね。聖書の時、聖書、ここ時々間違って静かに思うわけなんですけども、止まるというふうにこう間違ってしまってですね、聖書の時だ、止まるだけなんですね、静まって思うという、そういう時を持ちましょうと。祈りの一つの、まあ、どうやって祈るべきかなというようなことです。今日は別に How to じゃないんですけども、一つ確認していきたいなと思います。でまず、おっと、どのようにしてその神様の時を持ちましょうというところで、3つのものを見てみたいと思うんですけども、まずふさわしい心構え、2番目に一定の時間を選ぶ、で3番目に特定の場所で持つというところですね。じゃあ1つ目のふさわしい心構えとは何なんだろうかと、まず期待を持って、そして畏敬の念を持って、適度な緊張感を持って、従う意志を持って神様と交わりましょうと。期待を持ってというのはどういうことでしょうかと。 神様にこの上乾きの気持ちを持ってですね、でその時間本当に神様と交わることのできるその時間を本当にこう上乾いて、でしてその時間に祝福をくださいというそういう期待をしてですね、そういう時間を持ちましょうと。で、まあ、ここで畏敬の念でありますけども、神様を、まあ、恐れるべき方なんですね。私たちはあの天の神様っていうことはできるんですけども、神様は本当は天地創造の神様だって恐るべき方なんです。私たちはイエス様ゆえにその神様を天のパパと呼ぶことはできるんですけども、そういう神様なんですよということを覚えて臨む必要があるんじゃないかなと思いますね。そして適度な緊張感、朝でしたらやっぱり目は覚ましておくべきですよね。とで、あの何か娯楽を楽しむ感覚で神様の前に臨むというものではないと思うんですね。そういう、まあ、池の念もそうなんですけども、緊張感を持ってですね、神様の前に出て、そして朝であれば前の晩からもそのような良い状態で臨むために備えをする必要があるんじゃないか、そういう意味では早く寝なければいけないということが言えると思いますね。そして最後に従う意思を持って、こう自分がスケジュールを立てるために神様に相談する時間にはなるかと思いますけども、これとこれとこれとことをもう決めましたのでよろしくお願いします的な望み方じゃなくって、神様どうしましょうという、そういう神様に相談するというか神様の御心を尋ねるという、そして神様が自分の思いではないことをもし示された時にはそれに従うという姿勢が大事じゃないかなと思います。ですから自分が勝手に好きにしたことを神様に、やらせるというようなそういうことになっていないかという確認する必要はありますね。そして次に一定の時間を選ぶっていう、やはりこの御言葉かって思われる方もいらっしゃると思いますけども、マルコの一章35節を読んでみたいと思います。
朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。
やはり朝なんですね。イエス様ご自身がそのようにもう見本見してくださっています。でイエス様だけじゃなくてそれに習ったあのいろんな聖書の登場する人物います。アブラハムとかモーセもそうでしたし、ヨブもヤコブもで、また聖書の箇所ちょっと出てます、まだメモされてもいいかなと思うんですけども、ハドスン・テイラーっていう方いらっしゃるんですけども、その方言われたのは、演奏が終わってから楽器の調律をするなっていう格言みたいなんですけども、今日もあのワーシップですね、例えばかっちゃんギター弾いてくれてますけども、チューニングが命なんですね、ワーシップするのには。でチューニングせずに臨んでしまった時に、自分一本のギターであったとしても、こう6本の弦で一本音が違う、それでスタートしてしまった時に曲を止めてチューニングしないとどうしようもないんですけども、それができないとなると一曲埋まるまま最後まで気持ち悪い感じでずっと行かなければいけないという、ね、やりながらこう できる器用な人もいるんですけども、なかなか外れてるなと思いながらですね行くと、それが一本だけじゃなくて いろんな楽器が来るとその厳しいんですね、ハーモニーも厳しいです。それと同じようにまず最初にですね、望む前にですね、一日望む前に神様に自分を調律してもらう、チューニングしてもらう必要があるわけですね。それとか、どこかにこう目的地に行くときにですね、車で大体の方向分かっているので行ってしまいがちなんですけども、全然知らないところに行くときですね、ナビゲーションというのがあるんですけども、皆さん としてからスタートしますよね。で、自分の場合はスタートしてからセットしようとするという、ね、信号待ちごとに住所入れたりですね、最初から入れておけばいいのにとかね。で、最終的になんか全然違う方向からスタートしてしまって、もうちょっとのことはですね、なぜかというと自分の知恵に頼るというかですね、自分大体分かってるって、大体分かってるからもう行ってなんとかできるっていう、そういう気持ちで行ってしまうと後から後悔することもある。ですからまず最初に静まって段取りして、そしてスタートするというのは大事じゃないでしょうかと思います。で、朝ですね、実際に朝食というのは大事って言われていますね。エネルギーもいりますし、それだけではなくて注意力もいいよと。そしてその日の気分もですね、朝食によって、それと同じように霊的な朝食も必要なんですよと。力いただかないと、朝抜きが最近多いですけども、霊的な部分でも朝抜いてしまうと、調子が悪いと思いますね。そして、まあ、よくまあ朝早く起きるというか朝からスタートするというのはいいというのは分かっているんですけども、本当にその、まあ、朝食だけじゃなくてですね、体の作りもそのように作られているんですね。神様、夜は寝る時間で副交感神経が働いて、いろんな疲れとか体をもうさ、作り直してくれているんですね。筋肉から全部ですね。それがだいたい夜の10時から2時と言われているんですね。その時間帯に寝ておかないと体にいろんな、害が出てきてしまうと美容的にも良くないですね。ですからもう早く寝るのがもう今年のテーマの方もいらっしゃいますけども、実際にそれは寝ておかないと本当に長い目で見たときには早く、まあ、老化もいってしまうじゃないかなとかね、思います。これ自分にも言ってるんですけどね、10時から2時の間にはもう寝ておきましょうみたいな。2時寝てたらもうね、老化ですよね。これもね、体悪くなるということで、みんな励ましあってですね、早く寝るようにしましょう。で、朝がすごく調子いいらしいですね。本当に最初のうちはなかなか寝れないんですけどね、10時寝たら12時ぐらいに目が覚めて、もう朝かな思ってね、12時に時計見てどないしようって思うことがあるんですけども、慣れるように今年は頑張ってみたいと思います。さて、じゃあどのくらいですね、その神様との交わりを持てばいいのなのか、そんなこと別に思いませんか。2時間持とうとしてはいけないと。時間をですね、意識してですね、持ちたいときは持てると思うんですけども、あの人は2時間持っていたとかね、そういう話を聞いたときに頑張って持たなあかんのかなっていう、その霊的になるんかその方かなとかって、そういう比べる必要はないですね。そして逆にそう思うとしまうと自分が落ち込んでしまうと思うんですね。7分しか持てなかったとか、ね、15分しか持てなかったとか、そうじゃなくて量ではなくて質ですね。本当に神様との交わりの時間も質が大事ですね。そして時計を見ないんですね。逆に焦ってしまったりですね、こんだけ30分は絶対持とうと思ってまだ30分経ってないとか、そんなようなものじゃなくて、神様と交わりたい時間、その時間を大事にしたいと思うときに時計は見ない方がいいと思います。そして場所ですね、この場所ですけれども、イエス様もオリーブ山のゲッセマの園というのをよく祈りの場所にこう決められてたみたいです。そして私たちもそこに従ったってあるんですけども、これはルカですね。それからイエスはそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。場所ですね、ある人にとっては車の中、静かな車の中かも分かりませんし、離れかも分かりませんし、場合によっては手洗いかも、本当にこう自分で本当にリラックスできる場所、それが、まあ、サンクチュアリになるのではないだろうかと思います。そしてそこがですね、まあ、隠れた場所というかね、一人になれる場所であって、 そこでこう他人を気にせずに声を出して祈れるような場所であって、快適なところ。ただ快適な場所というとベッドの中になってしまうんですけども、快適すぎてお休みなさいになってしまうんですね。そういう場所じゃなくてですね、アブラハムにも聖なる場所があったように、私たちにも聖なる場所と言われるところが必要ですと。だから別に教会の中である必要もないですし、先ほど言いましたように公園でもいいですしと、そこはサンクチュアリになったらいいなと思います。じゃあどのように生きて祈るべきでしょうかと。まずですね、神様を待つんですね。神様前にもう本当に会話されてリラックスしてですね、一緒に座ってもいいでしょうし、ひざまずいてもいいかもわかりませんけど、そして詩編の46編の10節なんですけども、これは皆さんの聖書との訳がちょっと違うんですけども、この訳でこう今日のテーマにしたいと思うんですけども、何時だ静まりて我の神たるを知れとあります。まず静まるんですね。そしていろんな思いをずっと探っていっていただくんですけども、最初からですね、神様にもう語り始めるのではなくて、まず静まって、神様このように言われてますので、そして短く祈ってみようと。その時に参考の御言葉があると思うんですけど、詩編のですね139編23と24なんですけども、読んでみてください。
神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
ダビデが祈るときにですね、このようにまず自分自身を探ってくださいって神様ですね祈りました。そして何かこう示されるものがあれば、神様にまず悔い改める。そして自分自身傷ついているならば癒していただく必要もあると思いますし、自分自身の道に何か問題があるのであればそれを修正していただくという、そういう姿勢でもってまず神様に問い合わせてみるというか、ね、尋ねてみるんですね。そしてダビデこのようにも祈っています。詩編の5編1節から3節。
私の言うことを耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。
はい、まず1節から3節ですね。ここでダビデが祈ったのはやはり朝やったんですね。そしてダビデは王様だったんですけども、地上での王だったんですね。王であるダビデが父なる神様を私の王と言っています。それはへりくだりなんですね。ま、そしてここでダビデはうめき叫び声だったんですね。こう流れるような祈りではなくて、もううめき声だったんですね。どのように祈っていいのかわからないような苦しい時もあったと思いますけども、その時にそのことも神様ご存知で分かってるよと、神様が助けてくださるわけですね。そしてその前に聖霊様が取り出してくださると、聖霊も同じようにうめき声で、でもその父なる神様はそれを分かっていると祈りに応えてくださるわけですね。そして自分自身がですね、王座についてないかなということを探ってもらって、神様に触れていただく領域あるんじゃないかというのをまたチェックしてもらって、そして週に明け渡すという生活できてるかなということをここでチェックしていきましょうと、行きたいですとダビデは祈りました。そして3番目に聖書を読む。祈りの中で聖書を読む。ゆっくりと 繰り返してですね、声を出してでも静かに、なぜか人の迷惑になる場合があるから。で、系統を立てて聖書を開いてこことか、ね、パッと開いてこことか、そういう読み方ではなくて、やはりこう順番に 祈りながら読んでいくということが必要ですね。そして神様が示されたことを書き留めるというノートも必要だと思います。そして瞑想をして記憶する、読みながらですね、その情景というのを具体的にビデオを回すように自分の頭の中で思い描いてみましょうと。そしてマタイならマタイという形で読み通してみましょうと。で、その時にですね、こういろいろこうまた調べたくなってしまうんですね、読む時に。そうじゃなくて、もう神様に尋ねながら他の参考書とか行くんじゃなくて、その御言葉でどんどんゆっくり噛み締めながら、神様に知恵いただきながら読んでいくという必要があります。消えた、あれ出ました、あ、消えた、あれ、あ、調子悪いですね最近ね、これプロジェクター、これ、あの岩の上に建てた家なんですね、ついたり消えたりしてますけども、忘れられないと思いますけども消えてしまいました。あ、つきました。これです、マタイですね。マタイのこの御言葉読んでみたいと思います。
だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
この御言葉を読んだときに、例えばこういう情景を思い浮かべるのかなと。岩の上に建てられた家、ある人はこういうイメージを持つかもわかりませんけども、この御言葉も本当に大事な御言葉ですね。聖書を読んでですね、まず神様に話していただくという、そういう思いで読み進めていって、そう単なるこう知識を得るために読むのではなくてですね、御言葉によって自分が養われていくと、そしてイエス様をもっとさらに知っていくために読んでいくというのを心に留めていく必要があると思います。で、この御言葉も例えば本当にこの情景もそうなんですけども、この岩に自分の土台とするという、この土台ですね、土台が必要なんですよと。で、人生の中で順調な時ばかりではないと。で、自分の感情とかですね、気持ち、そういうのを土台にしているとすぐに崩れてしまいますと。で、御言葉に根ざしていく生活ですね。ですからこのデボーションの時に御言葉を盾にしてですね、御言葉から自分が養われていく、御言葉に根ざすという、それを土台にするということであれば、たとえこう逆境に臨んでも耐えることができます。そのことをこの御言葉からも学ぶことができると思うんですね。で、ある人にとってはそのデボーションの時は新しい習慣かもわかりません。で、その、まあ、一つの習慣として考えた時に、普通3週間かかるらしいんですね、調べによると。で、その習慣が自分の身につくようになるにはさらに3週間かかると。ですから6週間の壁を越えると習慣になると言われているそうなんですね。ですからディボーション、神様との交わりというのが良い習慣になっていけばなと。それがないともうなんか気持ち悪いというぐらいになる必要があると思いますね。で、昔は日記を書くことは自分もこっち苦手だったんですけども、いろんなことがありまして、13年前に書き始めました。そして3週間6週間頑張って書いたら、今度は書かないと1日が終わらないような気持ちになってきました。今もう13年続くってるんですけども、1年間違う3年で1冊の ノートが4冊目になったわけなんですけども、書かなければならないだったらしんどいと思うんですけども、まあ、そういう習慣がついたんかなというふうな思いはしますね。で、まあ、朝の話にちょっと戻ってしまいますけども、なぜ朝なのかとですね、本当に静かな時なんですね。で、一昨年ですね、沖縄にマレーシアのチームと沖縄のチームがクリスマスに、キャンプをするということで、そのサポートに、まあ、カズも一緒に行ったんですけども、郡島というところで、泊まったんですけども、その宿泊の場所は民宿で、一般のホテルではなくてですね、民宿なんですけども、約20人弱のメンバーがいててですね、手洗いとシャワーが一つしかないという、そういうところだったんですけども。自分はシャワーもゆっくりしたいとかですね、手洗いもゆっくり座って新聞読みたいと、そういうライフ、日頃はそういう生活だったので、20人が一つのそういうシャワーでやっていけるのかなと。で、実際に譲り合いとかですね、しながらも、まあ、できたんですけども、自分としては、そのゆとりを感じたいなと思ったのどでですね、どうするべきだろうかと考えたときに、朝ですね、みんなが寝ているときに、じゃあゆっくりさせてもらおうじゃないかと。5時ぐらいだったら同じことを考えているやつがおるかもわからない。で、4時ということです。4時にゆっくり1時間かけてですね、お風呂に入って、手洗いに行って、そして、寝ました、また。二度寝をしたわけです。まあ、二度寝は危ないんですけども、例えばですね、そういう方法があるんじゃないかと。子育てで本当に自分の時間取りにくいというお母さんの場合ですね、仮に今4時に起きて、1時間たっぷり取れてですね、で、また寝て、朝みんなと一緒に起きるとかですね、そういう方法もあるんじゃないかなと思います。そういう方もいらっしゃるそうです、本当に。それを聞いて僕もそういうことあったなというのを思い出したわけなんですけども、それが体に慣れたら素晴らしいなと思いましたね。そうするのには夜は夜更かしできないですね。早く寝る必要があると思いますけども。それは本当に、さっき言いましたように体のためにもいいし、朝の光を浴びたら本当に、情緒的にも安定するという、いろんな本当にいいことがあって、神様はそのように体を作っているので、まあ最終的には本当に皆さんの置かれた状況というのはあると思いますので、夜の仕事の遅くなる方もいらっしゃると思いますけども、ですから他人と比較する必要はないと思うんですけども、自分にとって良い時間ですね。だから朝方とかね、夜方とか受験勉強みたいですけども、本当に一番良い時があると思いますので、その時をぜひ勝ち取っていただきたいなと思うんですね。神様との交わりの時を。そして、まあ、こういう習慣にすれば楽に勝ち、ずっと持てるぞという説もありますけども、最終的にはですね、神様の助けによってですね、自分の努力で頑張るんじゃなくてですね、まあ、こういう祈りになると思います。主よ、私はどんな犠牲を払っても毎日定まった時間をあなたと共に過ごすために自分自身をあなたに捧げます。で、継続できるように助けてくださいますように、あなたのお力にお預かりいたしますという宣言ですかね。それは必要だと思います。今年ですね、本当に祈りでもって、神様に祈りを持って、つながっていてですね、そして上から栄養をいただきながらですね、自分でできる範囲のことを言うのはやっぱりこう大したことがないかもわかります。祈らなくてもできることもあると思うんですけども、祈らないとできないことというのは、1年振り返った時に素晴らしいことができると、できていったということができると思いますね。ですので、神様に本当にいつもこう祈りを捧げてですね、それを神様は待っていらっしゃるということですね。今日私たちは神様を賛美しました。ワーシップ礼拝しましたですね。で、私のお父さんという感覚で臨んだんですけども、明日からどういう姿勢かなということを思うんですね。明日からはお父さんいないような、そういう気持ちで1週間頑張るのか、そうじゃなくて今日と同じように毎日お父さんと言いながら朝一番 御言葉いただいて、そして寝るときに神様、イエス様の、そして天のお父さんの言葉でです。それを最後の言葉として、また一日を終えるという、そういう一日の過ごし方でありたいなと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、で今年本当に祈って本当にあなたから恵みをいただいていきたいと思います。自分で本当にできることを本当に知れてますので、あなたが本当に助けによって、本当に自分の本当に、ビジョン以上のものをあなたが本当に備えてくださることを、いただくことができますように、あなたは求めなさいと言われましたので、求めることができますように、そういう時間を一日のうちで勝ち取ることができますように、どうぞ今日ここにいらっしゃる人々にあなたが助けてくださいますようにお願いします。で、あなたの御言葉を盾にして祈っていくことができるように、あなたの御言葉をいただいて本当に私たちが祈りでもって応答していくことができますように、そのような、ディポーションの時を持つことができますようにお願いします。あなた委ねてイエス・キリストの名によって祈ります。アメン。